第5次川崎ノーマライゼーションプラン改定版案の概要について説明させていただきます。資料の1ページをお開きください。第5次川崎ノーマライゼーションプラン改定版につきましては、法律で策定を義務付けられている、障害福祉に係る各種計画をノーマライゼーションプランとして一体的に策定し、本市の障害福祉施策全体を総合的に推進するための計画でございます。具体的には、ページの上の表にあります通り、3つの法定計画を一体的に定めるものでございまして、直近では令和3年度から8年度までを計画期間とする第5次川崎ノーマライゼーションプランを策定しております。表の一番上、障害者計画につきましては、障害者基本法に基づき、障害福祉施策の方向性等に関する基本計画となっており、令和3年度から8年度までの6年間を計画期間とするものでございます。その下の第6期障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づく計画。その下の第2期障害児福祉計画は、児童福祉法に基づく計画でございまして、重点的に取り組む目標や、各年度におけるサービス見込み量等を定めた計画となっており、令和3年度から5年度までの3年間を計画期間とするものでございます。ページ下の図ですが、計画期間の中間年にあたる、令和5年度末に、第6期障害福祉計画、及び第2期障害児福祉計画の計画期間が終了することに伴いまして、同計画につきまして、令和6年度以降の取り組みを位置づけた。新たな計画を策定するとともに、社会情勢の変化や、これまでの取り組みの進捗状況等を踏まえ、障害者計画を含めた計画全体の中間見直しを行い、改定版を策定することとしております。2ページをご覧ください。障害児者数の推移でございますが、障害者手帳の交付者数の推移をお示ししております。表の合計欄でございますが、障害者自立支援法が施行されました。平成18年の 37,480 人と比較しますと、令和5年は 65,582 人と約 75% 増加しているところでございます。3ページをご覧ください。障害ごとの年齢別内訳でございますが、身体障害は、65歳以上の方が多く、知的障害と精神障害は64歳以下の方が多くなっております。4ページをご覧ください。第5次川崎ノーマライゼーションプランを策定した令和3年度以降の主な法改正でございますが、医療的ケア児支援法の施行や、障害者雇用促進法、児童福祉法、障害者差別解消法の改正など、様々な法改正や、新たな法律の施行に応じた、取り組みを進めているところでございます。5ページをご覧ください。本計画は、川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンを上位概念としておりまして、ページ下ですが、障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合う。自立と共生の地域社会の実現を基本理念としております。6ページをご覧ください。社会情勢の主な変化と課題を4点に分けてご説明いたします。まず、1点目でございますが、障害者の増加、障害の多様化、障害児支援ニーズの増加、多様化などを踏まえ、高齢者や障害児者等に対する包括的な支援体制、地域リハビリテーションの構築、多様なニーズに対応する、相談支援や地域生活の充実、また、障害の特性やライフステージに応じた、切れ目のない包括的な支援体制を構築する必要がございます。7ページをご覧ください。次に、2点目でございますが、高齢障害者の増加や、障害の重度化、重複化などを踏まえ、多様なニーズに対応できる、住まいの場の確保や、 医療的ケア事者への支援の充実など、保健医療分野等との連携強化を進める必要がございます。8ページをご覧ください。次に、3点目でございますが、家族の高齢化や支援ニーズの増加に対応するため、障害福祉サービスを担う人材の確保、ボランティアや障害当事者を含めた多様な主体による支え合い、経済的な自立に向けた雇用・就労支援に取り組む必要がございます。9ページをご覧ください。最後に4点目でございますが、共生社会実現に関する法制度への対応や大規模災害や新興感染症についても適切に対応する必要がございます。そのため、権利擁護に関する取り組みの推進や市民意識の醸成、スポーツや文化芸術等の社会参加の促進、バリアフリー化などの取り組みを推進することとしております。10ページをご覧ください。以上のような社会情勢の変化や課題などを踏まえ、本計画では3つの基本方針のもと、計12の施策を展開することとしております。11ページをご覧ください。各施策の主な今後の取り組みについてでございますが、施策1、相談支援体制の充実につきましては、各地域見守り支援センターや、障害者相談支援センターが、総合的な相談窓口として、適時適切に対応できる体制の強化や、総合リハビリテーション推進センターを中心に、多様なニーズに対応した、全世代全対象型の、包括的な相談支援体制の確立などの取り組みを進めてまいります。施策2、地域生活支援の充実につきましては、拠点型施設について、未整備地域を中心に、新たな整備に向けた検討や、移動・外出支援における ICT の活用などの制度構築等の取り組みを進めてまいります。12ページをご覧ください。施策3、子どもの育ちに応じた切れ目のない支援体制の充実につきましては、発達に心配のある児童を対象とした子ども発達相談センターを整備することで、地域療育センターが本来の機能を発揮できるような相談支援体制を整備するとともに、保育所・学校等への関係機関に対する支援に取り組んでまいります。施策4、多様な住まい方と場の確保につきましては、行動障害などの重度障害のある方に対応したグループホームの整備を促進し、合わせて地域移行に取り組む入所施設グループホームに対する支援を進めてまいります。13ページをご覧ください。施策後、保健医療分野等との連携強化につきましては、医療的ケア時の地域生活の向上に向けて、事業所への補助金交付等による受け入れの促進や、医療依存度の高い方の在宅生活を支えるため、安心見守り一時入院事業などの取り組みを進めてまいります。施策6、人材の確保・育成と多様な主体による支え合いにつきましては、看護師や介護職員等のケアを担う人材の養成・確保と質の向上を図るとともに、関係機関相互の連携の調整、専門的な人材の育成などの取り組みを進めてまいります。14ページをご覧ください。施策7、雇用・就労・経済的自立の促進につきましては、川崎障害者等、雇用・就労支援プラットフォームの設置等、関係部局と連携した、障害者雇用・就労に係る取り組みの強化・見直しなどを行うほか、企業の相談窓口である、企業応援センター・川崎など、障害者雇用の拡大に向けた、企業向けの様々な普及・啓発活動を推進してまいります。15ページをご覧ください。施策8、権利を守る取り組みの推進につきましては、障害者差別解消法改正法が施行され、合理的配慮の提供が民間事業者においても義務化されることから、市民や民間事業者が適切に相談できるよう、 取り組みを推進するほか、多様な主体の参画・活躍、多様な関係者への共通理解の促進、権利擁護支援が必要な方を早期に支援につなげるよう取り組んでまいります。施策9、心のバリアフリーにつきましては、川崎パラムーブメントの推進などを、また、施策10、社会参加の促進としましては、スポーツ活動の推進や、障害がある方が創作活動に取り組める、環境づくりの推進等を進めてまいります。16ページをご覧ください。施策11、バリアフリー化の推進につきましては、ハード、ソフト両面の一体的なバリアフリー化や、福祉のまちづくりの総合的な推進に向けた取り組みを進めてまいります。施策12、災害緊急時対策の強化につきましては、情報伝達訓練や医療的ケア事者を対象とした電源確保訓練などによる災害福祉調整本部の機能強化や感染症の発生、蔓延時に備えるための平時からの取り組みなどを進めてまいります。17ページをご覧ください。ここからは、障害福祉計画、障害児福祉計画の説明でございます。障害福祉計画、及び障害児福祉計画は、障害者総合支援法、及び児童福祉法に基づくサービス等の提供体制を、計画的に整備することを目的として、策定しております。重点的に取り組む目標として、目標1から目標7まで定めており、これらの目標は、国の基本指針を参考に定めております。18ページをご覧ください。まず、目標1、福祉施設から地域生活への移行では、福祉施設に入所している、障害のある方について、グループホームや一人暮らしなど、地域生活への移行を推進してまいります。次に、目標2、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築では、精神障害のある方が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるような取り組みを進めてまいります。次に、目標3、地域生活支援の充実では、障害のある方の地域生活への移行の支援、及び地域生活支援を充実させるための地域生活支援拠点等機能の整備を進めてまいります。次に、目標4、福祉施設から一般就労への移行等では、福祉施設の利用者について、就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行、及び就労定着を推進してまいります。19ページをご覧ください。次に、目標5、障害児支援の提供体制の整備等では、障害児支援の提供体制を整備することで、子どもの育ちに応じた、切れ目のない支援体制を安定的に確保してまいります。次に、目標6、相談支援体制の充実強化では、障害のある方が身近な地域で、質の高い相談支援を受けられるよう、相談支援体制の充実強化に向けた取り組みを推進してまいります。最後に、目標7、障害福祉サービス等の質の向上では、指定障害福祉サービス事業者等への指導監査などにより、障害福祉サービス等の質の向上と、障害福祉制度の適正な運営確保を図ってまいります。20ページをご覧ください。福祉計画では、以上でご説明しました。重点目標のほか、令和8年度までの各サービス等の見込み量を定めております。21ページをご覧ください。同様に、地域生活支援事業などについても、令和8年度までの各サービス等の見込み量を定めております。以上が本計画の概要でございます。22ページをご覧ください。本計画の策定にあたりましては、障害当事者の方とそのご家族、また関係機関の皆様にご協力をいただきまして、生活ニーズ調査や団体ヒアリングによるニーズ把握を行い、学識経験者、障害当事者、 障害福祉事業者などから構成される障害者施策審議会やその部会である策定委員会で検討を行ってまいりました。23ページをご覧ください。本計画の進捗管理にあたりましては、年度ごとに各施策の進捗状況や目標の達成状況等について整理確認するとともに、その結果を障害者施策審議会において点検評価を実施することで本計画を推進してまいります。今後とも本市の障害者施策にご理解ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。説明は以上でございます。